新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の6日木曜日です。今日のニュースいきましょう。スイスのシグナム銀行が約100億円を調達、機関投資家向け Web3 プロダクトを開発へ。 Web3 ブラウザブレイブ5000万 MAU を突破。イーサリアム基盤の分散型ビデオストリーミングライブピア約23億円調達。サイバード、アニモカブランズらとブロックチェーンサッカーゲーム開発へ。アニモカ、BSC、ポリゴンら NFT データアグリゲーター、クリプトスラムへ約10億円出資。サムスン US、カルダの採用ブロックチェーンで植林活動を管理、ベンツリーと提携。
一つ目のニュースいきます。スイスのデジタルバンクであるシグナム銀行がシリーズ B ラウンドで約100億円を調達したことが1月6日に分かったというニュースです。このラウンドは香港のサンフンカイ&カンパニーが主導しました。またその他カナダの投資企業メタインベストメンツ、 NFT ゲーム企業アニモカブランズ、オンラインゲーム企業ウィーメイル、 SBI ホールディングス、タイのサイアムコマーシャルバンクのデジタル投資部門 SCB10X などが参加しました。そして資金調達後のシグナム銀行の企業評価額は約920億円に達しました。また発表によればシグナム銀行の機関投資家の現在の顧客数は1000社に近づき、運用資産額は20億ドルを超えつつあるとのことです。そして調達した資金はシグナム銀行の顧客である機関投資家向けの Web3 関連のプロダクト開発を加速させるために使っていくとのことです。具体的には新たなディファイプールやステーキングサービスの拡充など、利回り向上商品の追加やディファイの新たな資産管理ソリューションおよびディフィニティファンデーションなど有力なブロックチェーンエコシステムとの新たな商業提携に使っていくようです。シグナム銀行の共同創業者兼グループ CEO であるマティアス・インバッハ氏は次のようにコメントをしています。デジタルアセットエコノミーは急速にマスアダプションへの道を歩み始めており、投資家はそのエクスポージャーの加速に伴い完全に規制されたソリューションを求めるようになるでしょう。今回の資金調達は当社のグローバル展開における重要なマイルストーンであり、世界中の誰もが完全に信頼してデジタル資産を所有できるようにするという当社の使命でもあります。サンフンカイ&カンパニーのグループ会長であるリー・センファン氏は次のようにコメントをしています。私たちはファンドマネジメントの提供をデジタル資産に拡大するという戦略的ビジョンを持っています。機関投資家の需要が高まり、この分野の規制が強化される中、完全に規制されたデジタル資産銀行及び資産運用会社としての実績を持つシグナム銀行はデジタル資産に焦点を当てた商品を共同で開発し、アジア、ヨーロッパ、そして世界におけるデジタル資産のソリューションとサービスに対する強い需要に応えるために私たちにとって理想のパートナーです。シグナム銀行はこれまでにディフィニティのトークン ICP の預金サービスやイーサリアム 2.0 のステーキングサービスの提供を開始しています。またディファイ領域ではアーベやユニスワップなどを活用した利回りサービスも提供しています。そしてデジタル証券領域ではピカソの絵画を証券トークン化し1株約60万円で購入可能としています。
続いてのニュースいきます。プライバシー保護に焦点を当てた次世代分散型ブラウザのブレイブの MAU 月間アクティブユーザー数が5000万人を超えたことが1月5日分かりました。発表によるとブレイブでは昨年12月に5020万 MAU を記録したということです。2020年12月には2410万 MAU となっており、ブレイブでは5年連続で12月の MAU が2倍に増加し続けていると説明しています。なお昨年12月の DAU 日間アクティブユーザー数は1550万となっています。またブレイブでは2021年で1000万件以上ダウンロードされているということで、広告での収益も1年で4倍にも増加しているということです。また広告を閲覧してベーシックアテンショントークン BAT を獲得したユーザーは800万人以上にもなったということです。ブレイブは昨年 IPFS のサポート追加や独自検索エンジンブレイブサーチのベータ版リリース、新たなビデオ会議機能であるブレイブトークのローンチ、ソラナブロックチェーンとの統合のほか、日本ではブレイブを通して BAT の受け取りが可能になるなど機能の拡充やユーザー獲得に向けた動きを見せていました。ブレイブは個人データを収集するような広告をブロックする機能ブレイブシールズを持つブラウザーです。広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があります。さらにユーザーはブレイブ上で特定の広告を閲覧することで暗号資産 BAT ベーシックアテンショントークンをブレイブリワードとして獲得することもできます。またブレイブユーザーは BAT を使ってコンテンツクリエイターやウェブサイトに対して支援を行うことも可能です。なお日本国内においてブレイブは暗号資産取引所のビットフライヤーと提携しており、ブレイブ上でビットフライヤーのウォレットが連携できるようになっています。ビットフライヤーアカウントをデスクトップ版のブレイブブラウザー上でブレイブリワードに連携することで、ブレイブブラウザー上で配信される広告を閲覧すると翌月5日に報酬として BAT をビットフライヤーアカウントで受け取れます。またブレイブブラウザーを利用することで受け取った BAT はビットフライヤーで売却し日本円に換金することも可能となっています。
続いてのニュースいきます。イーサリアムブロックチェーン基盤で分散型ビデオストリーミングプラットフォームを提供するライブピアがシリーズ B1 ラウンドで約23億円を調達したことが1月5日に分かったというニュースです。このラウンドには既存の投資家が参加し、新たにアラン・フォワードとタイガーグローバルが加わりました。既存の投資家で参加したのはノースゾーン、コインベースベンチャーズ、コインファンド、シックスマンベンチャーズ、ワーバーグセレスです。ライブピアは2017年にダグ・ペトカニクスとエリック・タンによって設立された企業です。発表によればライブピアのネットワークはすでに7万以上の GPU を備えており、 Twitch、YouTube、Facebook を合わせた全てのビデオストリーミングをエンコードするのに十分な集約力となっているとのことです。またライブピアはトークン LPT を発行しており、バイナンスやコインベースで取り扱われています。そして今回調達した資金はクリエイター主導のビデオストリーミング、e スポーツ、ライブショッピングに必要なライブストリーミングインフラの開発などを加速させるために利用していく予定とのことです。ちなみに昨年10月にライブピアはビデオストリーミングの複雑性を簡素化するためのコンテンツ配信技術を提供するミストサーバーを買収し、ビデオストリーミングの提供サービスを拡大しました。ライブピアの CEO であるダグ・ペトカニクス氏は発表にて次のようにコメントをしています。今回のシリーズ B1 ラウンドは世界のオープンな映像インフラになるという私たちのビジョンをいかに実行しているかを示すものであり、また歓迎すべきことです。トランスコーディングの需要は有機的に大きく伸びており、Web3 インフラの信頼性、価値、効率性に対する認識も高まっています。また2022年初めにライブピアは大幅なスケーリングのアップデートを行う予定であり、ライブピアの内部プロトコルをイーサリアムのベースレイヤーからレイヤー2のアービトラムに移行させる予定とのことです。
続いてのニュースいきます。国内にてモバイル向けコンテンツなどを提供するサイバードがブロックチェーンサッカーゲームブロックチェーンフットボールの開発をすることが1月5日に分かりました。このゲームの開発には香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズがリードインベスターとして参加するといいます。アニモカはプレイツーアーン遊んで稼ぐモデルのゲームメカニズムについてアドバイスを行っていくということです。なおブロックチェーンフットボールの配信についてはシンガポール拠点の IT サービス提供及びゲーム開発企業プレイネクストが行うということです。発表によるとブロックチェーンフットボールは獲得した選手のコレクションやトレード、育成などに NFT やプレイヤーが遊んで稼ぐ機能を実装した新しい体験ができるブロックチェーンサッカーゲームとなるようです。そしてこのゲームの開発には App Store でトップ無料アプリで1位、トップセールスアプリで3位を記録したことのあるサイバード開発のサッカーゲーム BFB シリーズのノウハウを活かしていくということです。新しい経済編集部は株式会社サイバードのコーポレートコミュニケーション部へブロックチェーンフットボールで採用したブロックチェーン基盤やリリース時期について取材をしています。詳細が分かり次第記事に追記をさせていただく予定となっておりますので、ぜひ合わせて記事もご覧ください。 続いてのニュースいきます。アメリカクリプトスラムがシードラウンドで900万ドル、日本円にして約 10.4 億円を調達したことが1月5日分かりました。クリプトスラムはイーサリアムやソラナ、フロー、ポリゴン、ワックスなどのブロックチェーンから NFT データを収集するアグリゲーターです。昨年2021年には NBA トップショットの取引をフロー上で追跡する最初のプラットフォームとして人気を集めました。このシードラウンドは香港拠点の大手ブロックチェーン開発企業アニモカブランズ主導のもと、著名投資家のマーク・キューバン氏やベンチャーキャピタルであるサウンドベンチャーズが参加をしました。またその他には OKEX、 ブロックドリームベンチャーズやバイナンススマートチェーン、ポリゴンなどが参加し、リンクトイン共同創業者のリード・ホフマン氏やジンガ創業者のマーク・ピンカス氏、サンドボックス共同創業者のセバスチャン・ボルジェ氏など、他にも多くの著名創業者が投資に参加したということです。クリプトスラムは今回資金調達した目的について、積極的な雇用計画の支援、新規及び既存のブロックチェーン向けクリプトスラムプラットフォームの開発拡大、エンタープライズ NFT データ API のようなクリプトスラムブランドの様々な新製品の立ち上げ支援、そして開発者がプラットフォーム上に構築することを可能にする予定とリリースにて説明しています。なお、クリプトスラムは昨年4月にも今回のシードラウンドに参加したマーク・キューバン氏から資金調達を行っています。他にもアロミー、トルーンテクノロジーズ、ジオアーズなどから追加出資を受けています。続いてのニュースいきます。サムスン電子アメリカ、サムスン US がブロックチェーン技術を活用して森林再生プロセスの各段階を検証追跡し、植林活動の管理をすることが分かりました。サムスン US は1月3日ブロックチェーンベースの気候ソリューションプラットフォームおよび植林管理プラットフォームを提供するカナダ拠点のベンツリーとのパートナーシップを発表。これによりサムスン US は気候変動対策を目的に2022年第一四半期末、3月末までにマダガスカルで200万本のマングローブの木を植えるとしています。ベンツリー提供のプラットフォームはカルダノのブロックチェーンを基盤としており、植林作業における現場レベルでの情報収集からサイトプランニング、樹木管理、インパクトモニタリングなどをサポートするということです。ベンツリーのサイトによると、ブロックチェーンを活用して樹木一本一本をトークン化し記録管理することで、二重にカウントするリスクの軽減ができ、またプロジェクトへの資金提供者に対し透明性を示すことができると説明しています。これらは将来的にカーボンクレジットを生成する際の検証作業を効率化することにも影響するようです。なお、植林する樹木にマングローブが選定されたのは二酸化炭素を吸収貯蔵する能力が高いからであるということです。米国の森林でマングローブが生息する同じ地域と同じ量の二酸化炭素を吸収するには50年から100年かかると説明されています。現在、持続可能な社会への貢献は ESG 投資や PRI 責任投資原則をはじめ投資家レベルで行われており、また投資を受ける企業についても環境への取り組みは必須なものとなっています。ブロックチェーンを活用することによる情報の申請性はこれからの社会においてより必要なものであり、ますますその事例は増えていくと思われます。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。毎月月初恒例の Amazon Audible 特別番組の視聴記事を公開させていただいております。2022年第1弾はミスビットコインの2022年トレンド大予想、どうなる暗号資産 NFT メタバース Web3 となっています。今回はミスビットコインことグラコネ代表取締役の藤本舞氏に昨年1月号に引き続きゲスト出演していただき、昨年の活動や2022年の暗号資産、ブロックチェーンや NFT などの Web3 領域でどのようなトレンドが来るかについて予想していただいています。こちら記事から番組の一部約17分程度の視聴ができるようになっております。もしこちらの続きお聞きいただきたい方は Amazon Audible をご契約していただき、続きを聞いていただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。